それではヤコブの手紙の3章を開いてください。ヤコブの手紙の3章を開いてください。ね、このヤコブの手紙、もうね皆さん、半ばに入ってますけれども、こう霊的な成熟というのが、テーマで、そして知恵の言葉ですね、知恵が与えられるということですね。でその御言葉の聞き方についてですね、一章でありましたが、そのただ聞いてるのではなくて、こう本当に行いなさいっていうね言葉があります。でこれがこう実際にこう実生活の中で生かされていく言葉なんだということなんですよね。簡単に言うと信仰についても本物信仰になりなさいっていうふうに言ってもいいかもしれませんよね。こう言っているだけが信仰じゃないよと、ね、それだけの信仰だったらもう死んだも同然だよと、行いが伴っていなければいけないということで、前回はね人をエコひいきして悪い心で裁いているという問題をですね、取り上げていました。で、ね、3章と4章の前半までなんですけれども、神を信じていると言いながら兄弟の悪口を言っているという問題です。神を信じていると言いながら、この裁いている問題なんですね、兄弟をね。でもうね、すでに1章の26節でその話をしてたんですよ。自分は宗教心に熱いと思っても自分の舌を制御せず自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は虚しいものですと。でもここではっきりとね、言っている、舌を制する、またその制することがなかなかできないという問題について、ヤコブは取り扱っていきますね。こうやってね、ヤコブはね、多くのページを割いて話しているということは、それだけ問題になってたということですよね。では一節ご覧ください。私の兄弟たち、多くの人が教師になってはいけません。あなた方が知っているように、私たち教師はより厳しい裁きを受けますってこう言ってですね、もう私の兄弟たちって、こう何度となく手紙は、新しい話題に移るときに、私の兄弟たちって、この兄弟として愛を持って戒めるわけですが、自分の舌を制することについて3章全体、また4章前半で話してますけれども、その筆頭が教師なんですよね。神の御言葉を教える人ってもう語りまくってるわけですよ。こうやって私も語りまくってますけども、でしかも神の聖なる言葉を取り扱って話してますから、その責任は重大なわけですね。より厳しい裁きを受けると言ってます。だから言葉について裁きは受けるんですけれども、教師はより厳しいよとこう言っていますね。そりゃそうですよね。神の言葉を任されているわけですから、そこにおいて制することができてなかったら、もう裁きは厳しいです。旧約の時代から御言葉を教える者に対する裁きというのははっきりしていまして、立法においては他の神々に仕えるようにそそのかすような預言者は石で打ちなさいと書いてありました。なぜかといったら、神の言葉ってイエス様が言われたように新明期から、来てますよね。パンだけで生きるのではなくて、神の言葉、口から出る言葉一つ一つで生きるって言ってるんですから、ここに混ぜ物をしたり曲げて、伝えていたとしたら、これは大きなつまずきを人々にもたらすわけですね。そこでイエス様は立法学者やパリサイ人たちには厳しく、そして裁かれるって話を言われてました。マタイの12章の36節、私はあなた方に言います、人は口にするあらゆる無益な言葉について裁きの日に申し開きしなければなりませんと、こう言ってるんですね。かなり厳しいですよ。あれですね、イエス様の行われている技を見て、精霊の働きを、ベルゼブルかな、この悪霊どもの頭として、あのことの文脈の中で、この口にするあらゆる無益な言葉について裁きの日に申し開きをすると。で、あと教えてることはいいんだけど、行っていることを真似するなとイエス様は言われましたね。マタイの23章2節、立法学者たちやパリサイ人たちはモーセの座についています。ですから彼らがあなた方に言うことは全て実行し守りなさい、しかし彼らの行いを真似てはいけません、彼らは言うだけで実行しないからですと。 いうことで災いだという言葉を8回も宣言し、あなた方は御国にも入れないし、また入ろうとしている人を妨げていると、もゲヘナの子にしていると、こう言われている深刻ですよね。だから多くが教師になってはいけないと、より厳しい裁きを受けるからだと、ね、ここですね、逆を言うとですね、主の前に申し開きがちゃんとできるように教えていきなさいとも言えるわけですね。人々から何と言われようとも、真理をまっすぐに語る勇気が大事だと。主の前で良心において、もう本当に清いということに集中して御言葉を取り継ぐということなんですよね。第1テサロニケの2章の3節で、私たちの勧めは誤りから出ているものでも、不純な心から出ているのでもなく、騙し事でもありません。むしろ私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく人々を喜ばせるのではなく、私たちの心をお調べになる神に喜んでいただこうとして語っているのですということで、人の気にする必要なく、神の前で今教えていることについて神の前で大丈夫なのかということに気をつけなさいと、まあ、いうことが教えられているわけなんですね。で、2節です。私たちは皆多くの点で過ちを犯すからです。もし言葉で過ちを犯さない人がいたら、その人は体全体も制御できる完全な人ですと、まあ、いかに言葉で過ちを犯さないということが難しいかということがよくわかりますけれども、であとは皆多くの点で過ちを犯すっていうことですよね。だからこういう存在ですから、教師が多くいるっていうことは、だからいろんな人が自分が教師だ教師だ教師だって、まあ言っていた雰囲気があったんでしょう。ヤコブがこうやって手紙を書いてるんですから、そしたらそのだけ過ちが大きくなるよと、まあ、いうことですね。でですね、このやはり指導者って厳しい、責任があるからね、厳しいですよ。ダビデのことを思い出すんですけども、まあ、ダビデは罪許されたんですよね。罪許されたんですけれども、ダビデの家から、剣が離れないとあって、その結果っていうのは大きかったですね。アムノンという息子が、この、まあ、腹違いだけれども妹を凌辱した。でそれからその、どっちもお父さんお母さん同じ、アブサルムですねがアムノンを殺して、そしてついには、まあ、彼がお父さんの王座を奪い取ったわけですよね、一時的に、まあ、そういうことが、まあ、起こった。こういう責任がある。だから第一テモテの5章の22節に、誰にも請求に安守をしてはいけません、また他の人の罪に加担してはいけません、自分を清く保ちなさいと、こういう形で、請求に安守してはいけない、つまりこれ指導者としてこう認めるようなことをしてはいけないんだということを言っているわけですね。でこの言葉について、体全体も制御できる完全な人だと。完全っていうのは一緒にもうすでに出てきましたが、十分に成熟した人だと。もう言葉でこれが、ね、ちゃんと制することができていたら、これほどね難しいものはないというのをこれから彼は説明していくんですよ。3節ご覧ください。馬を御するためには、その口に靴輪をはめれば馬の体全体を思い通りに動かすことができます。また船を見なさい、あのように大きくて強風を受けていても、ごく小さい舵によって舵を取る人の思い通りのところへ導かれますということで、小さい器官、この口が小さい器官、これ口ちっちゃいじゃないですか、でも体全体を、この体全体に影響を与えるということをね示す例えとして、2つのことですね。まずは馬の口の靴はちっちゃいですよね、でも馬を制することができると。あとね、船の舵、まあ、昔はこの舵って言ったら、この船底についてる方だと思うんですよ。船底に、だからこの、なんかこの下の方に、ね、でそれをなんか動かすけれども、今はねもうね、船の船長さんがこうなんか持ってるであろう、こういうハンドルっていうのかな、これで巨大なものを動かすわけです。でね、動画で 横須賀港に停泊しているアメリカの空母ロナルド・レーガンですね。で、こうなんかね、YouTuber がね、筋肉マンって言ったかな、なんか、そうそう、誰でもいいんだけど、これ YouTuber がね、こう入ってってね、でね、こう案内されるんですよ。でね、艦長の司令室、ね、そこを入れてもらったんですよね。そしたら驚き、その艦長が絶対座るところって普通のこうなんかちょっとソファみたいな、ソファというか回転ソファみたいなもんで、でですね、何にもないですよ、前に。あるのが、パソコンのマウス一つ。で、他の人が補佐するので、後ろの方にもちろんこれあるんですけれども、ロナルド・レーガンですよ。巨大な、皆さん知ってますよ、ロナルド・レーガンって。そこから空母だから、飛行機飛ぶね、飛行機。で、そこがもう一つの村になって、何千人もそこで暮らしてるから、もう全部揃ってる。病院もあれば、もうジムもあれば、ね、何でもある。そこはもう一つの住まい、住まいどころか村だよね。で、それを動かすのがマウス一つっていうね、もうこういうイメージですよ、まあ、これ言ってるのはね。で、口がこのマウスのようなもんなんですよ。これ口をいかに制御するかが大きな課題で、で、箴言の13章の3節に、自分の口を見張る者は魂を守ると。唇を大きく開く者には滅びが来るって、これね。制御してない人はこの口をあーとか開いてるわけですよ。これなんか、寝てる時に、こうなんか電車で言うじゃないですか。電車ってる人、大きくしたら滅びが来ると。で、口はどうしてもね、私たちね、これ比喩ですよ、今の言ってるのは。それ制御してない状態、自慢しちゃうんですよね。自慢するっていうのはその制御できてない。だから見張っていることで、魂全体を守ることができる。だから、御霊の実の特徴に、自制っていう言葉ありますね。自制。で、その言葉において自制を聞かせるならば、その人は、どうですか、同じ言葉なんですけど、人を立て上げる力を持ってるわけですね。励ます力を持って、正しい道に導くこともできるわけなんですよね。で、言葉って本当にすごいもので、神が言葉を持っておられて、私、人の、神の形に作られているから言葉を持っているわけですけれども、それが力を持っている、もともとね、もう天と地を作る力を持っているわけですからですね。だから、御霊によって人々に恵みを与えることができるわけなんです。では、制御しなかったらどうなるかっていうね、この実際問題、5節。同じようにしたも小さな機関ですが、大きなことを言って自慢します。見なさい、あのように小さな火が、あのように大きな森を燃やしますと。山火事が起こるって、もうたかが知れたちっちゃな火でしょ。山火事って日本ってあんまり起こらないんですよね。で、私たちが住んでいたカリフォルニアはもうつきもの。何が違うかっていうと、乾燥してるわけですね。地中海性気候なので乾燥してるんですよ。だからもう瞬く間に広がっていくということですよね。去年かな、一昨年かな、オーストラリアが大変でしたよね。ものすごい、もうコアラがもうなんかね、かわいそうですよね。黒焦げになっちゃったとかありますけれども、あとほら、ハワイのマウイ島とかね、瞬く間ですよね。で、しかもそれは本当にちっちゃな地だった、火だったわけですね。で、私たちの口から出る言葉もそれだけの破壊力を持って取り返しのつかないようになっていくわけなんですよ、うん、でですね、このユダヤ教の、中にある逸話でね、噂や悪口の大変さの逸話があるんですが、ある女性がユダヤ教の教師ですね、ラビですね、について悪い噂を立てたわけですね。それが瞬く間にその話が広がったわけですよ。で、広がった後に彼女は後悔して、ラビのところに行って謝りました。 でラビはですね、家からあなたの羽毛の枕を持ってきてくださいと言ったんですね。で持ってきました。そしたらその家の屋上にいたんですかね、その枕を切り裂くと、これナイフ入れてね、こう切り裂くと、あるいはハサミ入れて切り裂くと、でも至る所に飛んでいくじゃないですか。そして全部修復してくださいと、元に戻しましょうと。で無理ですって答えました。いやどこ行ったかわからないし、もうあまりにもたくさんあって、あなたの噂ってこうなったんだよってこう伝えたんですよね、うん、で噂話で、それこのまさに小さな火があのような大きな森を燃やすわけです。で6節で、下は火です、不義の世界です、下は私たちの初期間の中にあって体全体を怪我し、人生の車輪を燃やしてゲヘナの火によって焼かれますと、なんかこのやっぱ火が森全体に広がるようにこの表現してますよね。ここで言ってる火というのは神の裁きの火なわけで、これ不義の世界で、それでもう体全体を燃やしてしまい、人生もう台無しにしてしまい、死後にはこのゲヘナですね、これ地獄に投げ込まれるという、だからこの舌を制するというこの大事さがあるし、あとはその恐ろしさっていうのがあるんだということを話してます。まあ似たようなことをイエス様は言われましたよね。あの目について言われましたよね。あの女を見て情欲を抱いて、そしたらすでに姦淫を犯しているとイエス様は言われた後で、マタイの5章の29節で、もし右の手があなたをつまずかせるならえぐり出して捨てなさい、体の一部を失っても全身がゲヘナに投げ込まれない方が良いのですということで、語っている言葉というのが軽々しく考えてはいけないんだということを強く言っている。このゲヘナに送り込むほどの罪を犯しうるんだと、十分に犯しうるんだという話をしています。で7節で、どのような種類の獣も鳥も這うものも海の生き物も人類によって制することができ、すでに制せられていますと、ね、これあの創世記の言葉から来てるわけですね。彼らが海の空魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしようと。で事実もその通りになってるって言ってますけれども、これはあれですよね、あの分かりやすいのはサーカスとかですよね。十分にこの調教し制御できているわけですけれども、そんだけ制御できても、次、しかし舌を制することができる人は誰もいません。舌は休むことのない悪であり、死の毒で満ちています。すごいですね。いやー、なんかね、私あのこの準備するために他の牧師さんのメッセージ聞いてるんですけど、ギネスか何かで、あの喋り続けるってどれだけ話せるかっていうギネスで、なんかあのね、ずっと何日も話し続けた人っているんです、女性で。で、ごめんなさい、女性だから話、ね、なんかじゃないんですけどね、でも女性なんですよ実際に。で、まあ、その中にはどれだけのこの何て言うかな、こう絶え間なくって言って毒の言葉をね言っていたかっていうのは知らないんですけれども、まあ、そんな話をしてましたが、もうあのこうもうなんか出てくる出てくる出てくるっていうのがね、まあ、ここで紹介してるわけですよ。死の毒に満ちてると。で私が信仰を持ったきっかけになった本がありまして、19歳の時に読んでました。それがね、光あるうちにっていうね、あの三浦綾子さんの本ですね。非常に分かりやすい、主婦の友に掲載されてたものが乗っかってますから非常に分かりやすい。で井戸端会議、文字通り あの女の人たちのね、書いてるんですよ。でね、まあ、それだけじゃなく、まあ、そういう分かりやすい逸話の中にこういうことが書いてありました。泥棒と悪口を言うのとどっちが悪いか、どうでしょうね。泥棒だったら、まあ、下手すれば牢屋行きですよね、凶悪だったら、ね、法に触れるわけですよね。悪口どうですか。まあ今ひどいのだとね、これ中傷したとかなんだかってのありますけれども、まあないですよね。だから軽々しく考えるんですけど、よく考えるとこう言ってました。でこれね、牧師さんが言ったんですって。悪口の方が罪深いと。で 例えば大事にしていたものや高価なものを取られても生活を根底から覆せられるような被害でない限りいつかは忘れます。少しは傷つくがかもしれませんが、泥棒に入られたために自殺した話はあまり聞かない。だけど人に悪口を言われて死んだ人や少年少女の話は時折聞きます。いやこれはもう時折出てますよ、日常茶飯事ですよね。もうあまりにも多くて目に留めないぐらいなんですけれども、どれだけ言葉に毒があるかっていうことね。でね、詩篇の中でダビデが祈っていることで多いのがそしりです。例えば詩篇の42編の10節、私に敵対する者たちは私の骨を砕くほどに私をそしり、絶えず私に言っています、お前の神はどこにいるのかということですね。だから人が神の形として作られたけれども罪を持っているとですね、何が起こるかというと破壊的なんですよ。言葉が、神は創造するために言葉を与えられたのに破壊してしまう、この破壊力っていうのをね、私たちはわきまえる必要があると。あと噂とかそしりについても、例えば箴言多く語ってますね。憎しみを隠す者は偽りの唇を持ち、そしりを口に出す者は愚か者であると、これ10章の18節ですね。でこれ興味深いのは、憎しみを隠す者は偽りの舌持ち、だから後でちょっと詳しく見ますけれども、実際取り扱っていくんですね、これね、ヤコブが。いやいや口をこうちょっとね、こうよく言ってればいいわけでしょって言って、相手を憎んでいて隠すことはできると思ってるんだけど、いや出るんですよ。同じ言葉、もう文字で書いたら全く同じ言葉を使ってたとしても、心がどうかによっても変わってきちゃうわけですよね。皆さん経験してると思うんですよね。同じ言葉であってもその心、その人の心が出るわけなんです。そしてイエス様が言われました、マタイの15章の18節で、しかし口から出るものは心から出ます、それが人を怪我するのです。だから口から出るのが心の問題なんだということですね。で9節以降は今度はこれが教会の中で行われちゃうという問題です。でずっとこの訳もこれ取り扱ってる、宗教心に熱いと思ってもこれ虚しいよと、口が制御できなかったらってね。だから教会の中で予的な、これ予的なことですよ、まさにこの口は毒に満ちてるってね、これ罪から来てるから。だけど教会の中でも偽りの形で出てくるわけですね。なんかそれっぽくその人はこうごまかすんだけど、やっぱり怪我してるわけですよ。いいですか、9節、私たちは舌で主であり父である方を褒めたたえ、同じ舌で神の似姿に作られた人間を呪います。同じ口から賛美と呪いが出てくるのです。私の兄弟たち、そのようなことがあってはなりませんって。もう礼拝ではこの賛美してハレルヤイエス様素晴らしいですねとかって言いながら、このちょっと教会出るとですね、あの人子供何言ってるんもうひどいね、牧師もダメだよ、何このルルルルルルルルって今ね、あるあるって思った人いるかもしれない。だからヤコブが書いてるんですよ、ここで聖霊の導きによってあってはならないんです。で何を罪としているかっていうのをヤコブが明確に書いてくれてるんですが、神の似姿に作られた人間を呪っているって書いてます。ここなんです。あのね、神を信じるのは簡単だけど人を、神を愛するのは簡単だけど人をね愛するの難しいっていうのはね、これをね間違ってるよっていうのを教えたのが第一ヨハネなんですよ。でヨハネはこの目に見える兄弟を憎んでいたら目に見えない神どうやって信じられるのって言って、よく考えたらそうなんですよ。目に見える兄弟ね、これ愛せないんだったらどうやって神、目に見えない方を愛せるんだよと。 いや僕たち逆に考えてね、目に見えないから何でもごまかせるじゃんって、通用するじゃんって。で目に見える方ってこれ多分ごまかせないってなるじゃん。逆なんですよ。さらに信じてないことが明らかで、愛してないことが明らかなんですよね。ということを教えてて、ここも同じで、神の似姿、神の形なんですよね。つまり神への名誉毀損なんですよ。人の悪口を言ってくれ、私神様愛してるって、これありえないって話をしてるわけです。名誉毀損なんですね、神に対する。だ、ね、このね、神のこのね、形というのね、これそれに対するね、敬いのね、あのこのね、運動が起こってほしいな、僕ね、聖霊運動がね、これ教会の中で。なんでかというと、そういう時代だからです。週末について話すときにね、あの反キリストの話するときさ、例えばあのこう666の数字を打っていけないとか、なんだ、そして、今はこの世界政府が、これもねいいんだけど、僕はね見逃されてるなって思うのは、そしりなんですよ。その反キリストで書いているこの大きな特徴は、大きな口って書いてある。で冒涜するっていう、そしる。でこれが第二ペテロも書いてるし、ユダも書いてますね。だから次ペテロでしょ。だから第二ペテロのところにも、このもう知りもしないことで、ユダかな、そしるって書いてます、うん、でこれが強くなってる。なのでこの相手を敬うっていうですね、でそれは敬うのはその人が何だかって、そういう話じゃなくて、その神の形に作られているっていうところで、このね制御が働く。もちろん批判していいんですよ、悪いことしてたら。いいんだけど、その分かります、言ってるの分かるでしょ。この取りなすっていう風になるんだよ、クリちゃんは。取りなして祈っていくとか、ね、立ち返ることができるようにするとか。もちろん愛を持ってはっきり言うってこともありますよ。でも愛を持ってですよね、ということになるわけですね。だからそういうことがあってはいけないと。いやこれあれでしょ、もう同じ口から賛美と呪いが出たら嫌にならない？いや神様もっと嫌だよ、ね、で次に同じこと言って、あのいいですか、泉が11節、甘い水と苦い水を同じ穴から湧き出せるでしょうか。でさ出せないですね。この甘い水っていうのは美味しい水ってことですよ。で苦いっていうのはこの汚い水ってことですね。で次に、私の兄弟たち、イチジクの木がオリーブの実をならせたり、オリーブの木がイチジクの実をならせたりすることはできるでしょうか。え、あ、ブドウか、ブドウの木がイチジクの実をならせることはできるでしょうか。塩水も甘い水を出すことはできません。もうすごく分かりやすく話してますけれども、これが心の問題、この心を一新させることによって初めて言葉が出てくるので、ごまかすことできないよと午前中にお話ししましたが、結局どんな正論を話しているように見えてもですね、心そのものが汚れているんですよ。やっぱ悪口を言ってるっていうか、そのこき下ろすとかそういうことをしてるっていうことは。だから箴言の4章の23、箴言さっきね、言葉を見張ってろって書いてました。で今度はね、心を見張れっていう言葉もあるんです。箴言の4章23節、何を見張るよりもあなたの心を見張れ、見守れ、命の泉はここから湧く。これ結構有名な見言葉だよね。何を見張るよりもあなたの心を見張れと。人のやってること言ってること見張ってる人っているよね。いやいや書いてない聖書は。まず兄弟の目のね、塵を見つけたら目に、なんだっけ、針って言うんだよね。イエス様のさ話って分かりやすくて、極端で分かりやすいよね。針って意味分かりますよね。あのここですよ、これ、あの丸柱ですよ、うん、まず自分を裁きなさいと教えてます。見張りなさいと、心を。であなた方のうちで13節、知恵があり分別のある人が誰でしょうか。その人は知恵にふさわしい柔和な行いを立派な生き方によって示しなさいと。まあ、午前礼拝でじっくりとここを見ていきました。でね、このキリスト教会特有の偽りっていうのがあるわけですね。あのこの装いを霊的に見せて、宗教的に見せているんですが、その中の一つが知恵ですね。たくさんいろんなことを知っている人が霊的に見えるわけですね。 あるいはこう祈るときにこうかっこよくうわーってこういろんな言葉を使ってはーってもう祈りだけ聞いてるとすっげーね。あと聖書もさもういろんなところもパッパッパッパッってこう聖書のところもマーカーがすごいたくさんうわーってついてた。ここはこうでかおー、ね、すごい。その知恵にふさわしい柔和な行いを立派な生き方によって示す。これ立派っていうのはね、良い生き方っていうのを訳すことができますけれども、まあ柔和さがすごく際立っているんだと。だから裁くとか悪口言うとも真逆ですね、うん、その言葉なんですよね。でそのための御言葉であって、もうすでに一章の21節で、ですから全ての汚れやあふれる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができますということなんです。イエス様のお姿を見ればいかに柔和かっていうことが分かるし、そしてダビデの生涯、私はね本当に柔和な人っていうのでダビデを思うんですよね。ダビデ、うん、午前中説明しましたですね。仕返し、柔和の反対語って仕返しだっていうふうにね、ある教師の人が話しましたね。柔和の反対語は仕返し、復讐をしないわけですよね。で自分の手で下さないということ、あと時を待つですね、あとは自分が全てを知っているわけではないですね、うん、こういうことをわきまえた制するわけですね、うん、制するっていうのがこの柔和さの特徴になっていくので、なんか柔和っていうとなんか柔らかいっていう言葉が日本語使われているので、ふにゃらふにゃらしてるとか弱いとかだけどね、サウル、ダビデのこの相手方サウルってそれ系の人ですよ。背が高くてハンサムで、まあ、女の人が見たら憧れちゃうみたいな、ね、でね、任命を受けるときに彼どっかに隠れたんだよね。背高いからすぐ見つかっちゃったんだけど、体大きいから。でこれが柔和に見えるかもしれませんけど全然違ったわけ、ね、ただ臆病なわけです。臆病って柔和じゃないです。全然柔和じゃないです。でダビデは時にもう私はペリシテゴリアテがねもう神を罵っているのを見てもうすごい大胆だったでしょ。柔和さの中にはそういう大胆さも含まれるし、決してそのなんていうのかな弱々しいっていうことではないわけなんですよね。まあ、これ詳しく話してくれます、このヤコブ自身がその最後の方 で続けてみますね。しかしもしあなたの心の中に苦々しい妬みや利己的な思いがあるなら、自慢したり真理に逆らって偽ったりするのはやめなさいと。知恵を持っているとして自慢しているかもしれませんけどもね、ここでさっき話しました、じっくり見落としているのは心の中、自分自身の心なんです。これがもう全くノーガードになっているわけなんですね。どんなに優れた知識を持っても愛がなければ、第一コリント13章、なんて書いてます？無に等しいんですよね。無に等しい。虚しいんです。心が主にあって清いかどうかっていうことが、どんなことを語るにしても重要で、その問題を置き去りにして知恵のあることを語っても真に逆らっているんだよっていうことをここで話しています。で、具体的には、苦々しい妬みってあります。苦々しい妬み。で苦々しいって言ってますけれども、何かされたっていう被害意識っていう過剰な被害意識ですね、うん、が、まあ、ある。でこれをね、義憤によってね覆い隠すことができるんですよ。私は正しいからこうやって言ってるんだと、こういうふうに言うことができるかもしれませんけれども、ヘブルの20章で学びました。これ汚すんですね、人をね。15節、誰も神の恵みから落ちないように、また苦い根が這い出て悩ませたり、これによって多くの人が怪我されたりしないように気をつけなさいっていうね。神の恵みを忘れた時に苦みっていうのは出てきてしまいます。逆に言うと苦みを取り除く方法っていうのは神の恵みを思い出すことです。神の恵みを思い出すことです。 イエス様は被害意識から完全に自由にされていた方です。ですね、わかりますよね。イエス様ほど不条理な目あったことないんです。神なのに人、しかも人から虐げられたわけですから、イエス様ほど不条理な目にあったことないんだけども、イエス様は父の御心を行うことに集中し、そして彼らを許されたわけですね。全く被害意識ないんです。でこの自由を得た人は苦みにとどまっていることはできなくなってしまいます、ね、あと妬みっていうのがあります。妬みっていうのはね、奪い取っていくことなんだよね。自分にないものが相手にあるわけでしょ。でそれを取っていこうとするわけですよ。で恵みを受けてる人っていうのはね、恵みを受けてるか、神の恵みを待ってる人っていうのは、その素直に喜ぶわけですね。その祝福されてる人がいたら喜ぶわけですですね、うん、でこのように、この守られるわけですけれども、で次に利己的な思いです。利己的な思いで、これは結局自分の利益を求めてるんですよね。でこれもなんかね、知恵と言われてる人がこうやってて、結局ガラテヤ書にも書いてあるけど、キリストに人を導くのではなくて自分自身に引き寄せようとしてるだけなんですね。相手をこき下ろすことによって自分に引き寄せる。まあ分かりやすく言うとね、例えでは YouTuber で迷惑系っているじゃないですか。迷惑系 YouTuber でね、で目的って簡単ですよ。再生回数増やして広告料取って、もうお金が入ればいいでしょっていうね。まあ承認欲求っていうね、今の言葉だったらそれもあるかもしれないし、あとお金ですよね。だからこれが言ってるこの利己的な思いなんですね。でそのような知恵は15節、上から来たものではなくて地上のもの、肉的で悪魔的なものだっていうんですね。知恵が上から来ているか、それか地上のものなのかっていうことを見分ける必要があります。地上のものだとどんなに知恵深くても必ず悪い実が結ばれて、天からのものは17節以降にありますが平和に満ちますですね。同じようなことを語っていたとしても、地上からのものは、まあ、これ結局ね、あそこを言ってんですよ。地からは茨とアザミが生えてくるっていう神様の言われた言葉ですね。これがこうあるんですよね。こうその罪に汚れてるっていうか、そういう、わかりますよね。でそれで地上のものなんだと。でこの地上から肉的でってことがつきます。この肉的っていうのはあれですよ。動物的でみたいな意味合いですね。この感覚で話してるんですよ。感覚で。こういわゆるこう自分が憎いと思ったらもうそのままですよ。もろ出しっていうか、そうやってもうコントロール効かせてないですね。で次に悪魔的っていうのはこれね、高ぶりですね。高ぶり、悪魔のこと思い出してください。高ぶって堕落しました。だから主が、悪魔が主に使う道具、まあいろいろありますけれども、まあその大きな一つが高ぶりですね。自分が何様であるかのように思ってって横柄なことを語り始めます。そして自分に対して何か挑むような、で自分が感じているものに対しても徹底的に抑え込みますね。押さえつけて潰していきますね。排除していきますね。というこの悪魔的なものなんです。で次16節に、妬みや利己的な思いのあるところには秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからです、ということで、身を見れば分かりますと。その身というのが秩序の乱れが起こっていれば、そこには妬みや利己的な思いがあるんですよ。であらゆる邪悪な行いがあれば、その妬みや利己的な思いがあるわけですね。で世の中ではこれをよく見るんですよね。 いかにも知識ある人であるのに、まあ、なんかその人の周りではいつも秩序の乱れとか邪悪な行いが行われているとかね、あるいは SNS の今の時代だったらね、罵詈雑言ですか、まあ、飛び交っているんですよね。でこれね、世の中だったらまあある意味で世の中だよねって、しょうがないよねっていうのはありますよね。だって神様まだ知らないんでもサタンの中にいるんだもん、しょうがないじゃないですか。けれどもこれをね、キリストの名によってキリスト者が行っていくときにこれ驚くわけなんですよね。一番離れなければいけないことをやっていく世の汚れっていうのがあるわけです。でこれがね3章じゃなくて、次回ですね4章で、その、世の友になるっていうことの恐ろしさっていうのを書いてますね。何やってんだ、世の友になってますよという話を、まあ、していっています。でキリスト者のこう偽りって、さっき言ったけどキリスト教会の中によく偽りっていうのはね、クリスチャンは例えば不貧困、あの不道徳とか、あれ偶像礼拝っていうのは敏感に反応します。でしょ。それはね、あからさまっていうか、はっきり分かるじゃないですか、肉の行いだって。はっきり分かるけど、この傲慢とか、あとそのさっき言った言い争いとか、裁くとか、こう、ノーガードだったりするわけですよね。で、このどっちもが肉の行いなんだっていうね。でこれを、ヤコブは強く戒めていて、隠れたところにある高ぶり、これがね本当に私たちが点検していかなきゃいけなくて、それでね重要な説なんですよ。しかしです、でどうすればいいのかと、上からの知恵なんです。上からの知恵はまず第一に清いものです。それから平和で優しく協調性があり、憐れみと良い身に満ち、偏見がなく偽善もありませんと。上からの知恵は、まあ、神からの知恵ですね。これは第一に清いっていうことです。で、清さってどうやって持っていけばいいのかっていうことなんですけれども、でこれが、三条の説教ですね。イエス様言われた心の清いものは幸いです。その人は神を見るからですと。だからこう神を見るっていう方向にいる人たちは、やはり自分の心の清、まあ、きれいにされていくし、神様から。またその自分が汚れないように気をつけておのずと行くわけですね。やっぱそういう話を聞くとやっぱり嫌になるわけですよ。例えば礼拝を愛している兄弟姉妹はですね、例えば悪い話を聞いたら、そのやっぱりもうこれ悲しく、心が痛いし悲しくなるし離れたくなるわけですよね。だから心が清いというか、神を見ることを本当に喜びとしているっていうことはね、まず第一ですね。そして次に平和だと、平和だと、平和を求めてると。これね、妥協するっていう意味ではないんですよ。このね、あの平和っていうのはね、あれもそうで、寛容という言葉にも訳されている、この新約聖書訳されているけど、それも語弊あるんですね。寛容っていうとなんか悪いものもそのままでいいよみたいに聞こえるんですけど、いやそうじゃない、そうじゃない。こう相手をがその罪を犯したとしたら、相手がこう変わることができるように助けていくっていうイメージかな。ある時に押してダメなら引いてみろじゃないですか。この前俺チャックの話をねしたけども、会員の罪を犯して他の女の人と過ごして、奥さんじゃないね、行ったらもう泣くことしかできなかったって話しましたよね。話しないかな、話しましたよね。そしたらそれでなんか出ていくことができたってね押してダメなら引いてみろっていう、そういうのもあるわけですね。だからそういうこの平和なんですよね。そして優しくですね、これ同じですね、優しく。で協調性があるというのはキリストにある一致ですよね、秩序です。で憐れみと良い身に満ちていくわけです。そして偏見がないって、これが2章で学びました。エコひいきしないで、このエコひいきしないっていうのは、こう全ての人に対してキリストの憐れみで接していくってことですね。で次に最後に偽善もないと。よくね、クリスチャンで いや本当教会偽善的ですよね、ああとか杉浦さん、じゃあね、あなたどうなのって話じゃない。あ、そうそう、こうだった、こういう話だ、教会さばいてる、教会さばいてるっつってね、と言ってろって、あんたはさばいてるじゃんってね。偽善っていうのは要は相手によく見せてるわけですよ。自分が本当素晴らしいクリスチャンに見せてるわけですよ。で、相手をこき下ろすことでよ、自分は正しいっていうふうに、ポジショントークでしょ、難しい、今の話、分かりやすい言葉で言うと、ポジショントークって何て言えばいいんだ、そういう自分が上に立つために、こう相手をこき下ろすわけでしょ、で、そういうことをやっていくっていうのも偽善ですよね、ここで言ってる偽善です。疲れますね。で、疲れるっていうので、そうだって言ってくれる人は、上からの知恵を求めてますよ。平和、清くて平和で優しく、協調性、憐れみと良い身に満ちている。こうありたいですよね。そして、偏見がなく、偽善もない。こうでいたいよね。アーメンって言える霊を保っていたいですよね。そして18節、義の実を結ばせる種は平和を作る人々によって平和のうちにまかれるのですと。はい、義の実を結ばせる種、いつか、これね、面白いですよ。義の実をこう出てくるじゃないですか。で、それをこのどうやって育てるかと。で、それが平和を作る人々によって平和のうちにまかれるんだと。義という言葉、これもう午前中話しました、ね、正しいという言葉、これが平和のうちに行われていって、平和のうちに結ばれていくわけなんです。でも正しさを求めている、いわゆる正しいのが大事なんだよと言っていながら、そこに秩序の乱れ、ね、いろんな悪いことが起こる。で、これが起こっているっていうことは、これは平和じゃないわけですよ。平和というのは、義というのはどうやって結ばれていくかって、平和の中で結ばれていくわけなんですよね。平和の中で誰が正しいかって言えない。思わない、ね、東アジアのこの大会行ってさ、今ね、参加者に話したけど、平和の中にいるときにさ、中国が正しい、韓国が正しい、日本が正しいって言ったら、バカじゃねえって話になるよね。バカだよねって、愚かなんだよね。で、言えないんですよ、どこが正しいって話ができない。もちろんね、そういうことを正し、そういうのを学ぶ、真摯に学ぶっていうことは当然大事で、だから僕は政治家の人とか外交の人とかね、そういう人がこう、なんちゅうの、しっかりと、例えば日本の主権をしっかりとこう言わなきゃ、言うべき時に言わなきゃいけない。これはもうあれですよ、私も全く大賛成ですね。で、攻めてきたらやっぱ自衛隊が出て自衛権を、こういうのも、こういう戦争の話をしてるんじゃないですか今ね。で、それはもう本当に逆にですね、今度逆を返して言うと、何でもかんでも戦争いけないってなってね、こう自衛隊の制服着てるだけで、なんだあの人は罪を犯してるみたいなね。これなんて言うんですか、差別って言うんですよ。これ2章に学んだじゃない、見た目で、見てるところで差別してるわけでしょ、悪い心で人を見下してるわけですよ、ね、だからいろんなところでこう、なんていうか、キリスト教、いわゆる教会の中にある偽りですね、ごまかしですね、それを今ヤコブは取り組んでるんですよ、で、平和の作る人々によって平和のうちに巻かれていくというね、いうことであります。これ以上言ってもね、無駄口になってしまうのでお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当に、とってもシンプルな、このあなたの言葉を与えてくださったことを感謝します。ほっとこう、どうしてもごまかされてしまいます私たち。なんか滑らかな言葉を聞くときに、私たちはごまかされてしまいます。いかにもっていうのがたくさんある中で、私たちが世の汚れから本当に離れることができるような知恵を与え続けてください。 そういうものを警戒して憐れみの良い実を本当に結ばせることができるようにどうか助けてください。そして私たちの心の中にその悪い心があるならばどうか本当に恵みの中にあってイエス様の愛の中にあってそれを点検し取り除いていくことができますように助けてください。そして本当にそれを置き去りにしたままこのいろんなことが起こっていってそういうことないようにどうか助けてください。主よ、私が今どこを気をつければいいかということも知ることができました。口を気をつける、心を見張っている、本当これだけ知っただけでも本当に大きな、今日は収穫というかありがとうございました。主よ、本当に、あなたが、教えてくださったことに基づいて、この1週間もどうぞあなたが一緒にいてくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。